ではルカによる福音書の3章です。ルカによる福音書の3章です。私たちがこのヨハネの誕生とそしてイエス様の誕生の場面を見ていきましたが、3章からヨハネの公生涯ですね、大人になって公に宣教の働きをするところ、それからイエス様の公生涯の始まり、これを見ていきます。一節をご覧ください。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオ・ピラトがユダヤの総督であり、ヘロデがガリラヤの総主、その兄弟ピリポがイトラヤとトラコニテ地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに臨んだということですね。前回の学びでイエス様がお生まれになった時がいつだったかということを、このような歴史上の人物を通してルカは書き記したことを覚えていらっしゃるでしょうか。前回は皇帝アウグストゥスから勅令が出て、そしてシリアの総督がいたということが書いてありましたけれども、これはルカが事実神の介在が、神が実際に人間の歴史の中でこのようなことをされたんだということを確かなものとするために書いているということを見ていきました。で、ここではティベリウスです。紀元後の14年から37年までですね、在位していたので、第15年というのは29年ではないかと考えられます。そして皇帝アウグストゥスの次に継いだ2番目の皇帝になります。覚えてますか？ローマの帝政ですね、ローマが帝国になったということが世界史においていかに大きな出来事であったかを前回学びましたが、まあ、その続きをですね、今このアウグストゥスじゃなくてこのティベリウスがこの行って、でこのティベリウスがイエス様の公生涯における時のローマ皇帝カエサルだったんですね。だからカエサルのものはカエサルに返しなさいと、この誰の命ですかって言ってですね、そのカエサルが、まあ、ティベリウスになるわけなんです。そしてですね、この政治的な背景がとても複雑なんです。福音書って簡単なようで実は難しい面があります。旧約聖書難しいってよく言われますよね。あれね、実は日曜学校教えると子どもたちに教えるとね、旧約の方が教えやすかったりするんですよね。簡単なようで難しいんですよ。政治状況、まずね、ここでヘロデが、まずポンティオ・ピラトがユダヤの総督ってでしょ。ヘロデがガリラヤの領主で、この領主がなんか並んでて、また祭司がなぜか2人もいるっていうね。で、こういう複雑な状況で今から説明をします。ローマが支配をしていたんですが、帝国としてユダヤ人の住む地域はヘロデがこのローマから委託されているわけで、協調関係でこの統治をしていたんですね。ヘロデがユダヤ人の王と呼ばれていたわけなんです。で、彼自身はユダヤ人でないんですね。イドマヤ人、新約聖書はイドマヤ人ですけども、旧約聖書ではエドム人で、エサウの子孫ですけれども、ハスモン朝というこのギリシャ時代のね、ユダヤ の王朝の時にユダヤ教に彼らは強制的に改宗させられていたんです。なのでユダヤ教徒ではあるんですが、ユダヤ人は誰も信用してなかったんです。あの大きな神殿を建てたのもヘロデ大王だったんですけれども、この彼は信用されていませんでした。で、そのヘロデ大王が紀元前の4年に死にました。だからここで言っているガリラヤの領主であるヘロデというのはヘロデ大王のことではありません。死んだ後に息子たちに土地が分割されていったんです。だからこの領主って書いてますね、王じゃないんですよ、領主って書いてあります。 で、アンティパスという人がガリラヤ地方、そしてピリポは、トラコニテ地方って言ってです。これね、ガリラヤ湖の北のところですね。北から東にかけてですね。こう一帯です。ピリポカイサリアっていうじゃないですか。あれはピリポが支配していたところなので、ピリポカイサリアなんですね。そして、ユダヤが、マタイによる福音書に出てくるんですけど、アルケラオという王が王でなくて息子がですね、この治めていたんですが、彼がですね非常に残酷な人でした。マタイによる福音書を注意深く見ますと、エジプトにヨセフたちが逃れてたじゃないですか。そしてヘロデ大王が死んで、それでは戻るかって思ったら、アルケラオがユダヤの、を支配したっていうことで恐れたって書いてあるんですよ。それだけ彼は恐ろしい人物であることが分かってたんですね。けれども失政を繰り返して住民が不満をローマに直訴した訴えたら、今度は逆にこのアルケラ王が、この罷免させられて、そしてですね、紀元後の何年だったっけな、6年あたりかな、6年あたりにそこがローマの直轄の、属州になったんです。これ難しいですね。いいですか。ヘロデ家が支配して、これローマとの協調関係で支配していて、ローマ帝国なんだけどもヘロデが治めてたんですけれども、その息子が ちゃんと取りまとめることできなかったから罷免させられて、ローマが直接やったんですよ。ですね。ですか。それでポンティオ・ピラトが総督って書いてるのがその通りなんです。ユダヤの地方はピラトが総督なんです。総督というか直接支配してたんですね。難しいですね。でもイエス様の十字架の時にこれ出てくるんですよ。あ、なんだガリラヤの人間か、じゃあヘロデのところに送れって言って、ピラトがね一旦送って、そして今度送り返してきてね、ピラトのところに。で、そのいつも敵対してるんだけど二人が仲良くなったって書いてあるじゃないですか。ですね。で、こういう状況で、そして政治的な状況はこういう状況なんですけども、今度は宗教的にも複雑なんですよ。なんで大祭司2人いるのなんです。2人、アンナスとカヤパ。大祭司は1人じゃなきゃダメなんです。この立法の中で大祭司のは1人で終身ですね。ちょうど 天皇と同じです。本来はね、生前退位っていうのはまずないんですよ、立法の中でね。最後まで行うんです。ところがですね、ローマが支配し始めた時にハスモン朝っていうのがあったんですけれども、そのユダヤ人の中で祭司が王様みたいな役割を担い始めたので、ローマはこの祭司職もコントロールしなきゃいけないなってことが思ってですね、それでまだ死んでないのに、アンナスが祭司だったところが、今度まだ死んでないのにカヤパを祭司にしたんですよ。でもね、ユダヤ人の中ではそりゃアンナスだっていうのがあるわけだから、アンナスとカヤパってなってるんです。複雑だね。だからヨハネの福音書にイエス様が捕らえられた時に、カヤパ邸に行く前に、カヤパに会う前にアンナスのところ行ってるでしょですね。で、このように本当にいろいろと複雑で、午前中もお話ししましたが、もうそこで支配されている人たちはめちゃくちゃですよ。もうなんていうのかな、人権なんて当たり前のようにないですね。もうこうめちゃくちゃにされていたわけですね。多くの圧迫を受けていました。その中で神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに臨んだとあるわけなんです。この予言書の中にですね、この臨んだ言葉が臨んだって書いてある。そこから予言が始まるんですけども、今の状況ですね、本来ならば世界を統治しておられる方は神であられてですね、にもかかわらず皇帝が自分が神であるかのように支配していたと。で、今度はユダヤ人の王はキリスト、メシア、 メシアでなければいけないのもかかわらず、ヘロデが王様になってたとですね。祭司も本当はこの本当の誠の祭司がいなきゃいけないのに、こういう腐敗したこの祭司がいた。そしてピラトが総督で多神教を押し付けてくると、こういうですね状況の中で圧迫されていたんです。ところが3節で、ヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域に行って、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたとあります。ヨハネはこういう複雑な政治状況、圧迫されているような状況からの解放を述べ伝えなかったんです。罪の許しに導く悔い改めを説いていったんです。そして悔い改めの現れとしてバプテスマ、この水に浸かるですねことを説いていったわけなんです。ここはねこの午前中に詳しくお話しましたので、このインターネットでね午前中来なかった方はぜひ聞いてください。でヨルダン川周辺のすべての地域とあります。なんでヨルダン川周辺なのかなとね思うかもしれませんが、まずここ荒野です。荒野、前回もお話ししましたように、前回では何度も話しますね、オリーブ山、このイエルサレムの東の山にオリーブ山がありますけども、オリーブ山のこの東の方を見るとですね、もう早速剥げ始めてます。この緑がなくなってきてるんです。ちょうどこれ想像すると分かるのは、日本だとこの日本海から吹いてくる風で新潟とか、この雪が降りますよね。京都の方まで降るじゃないですかですね。けれどももっとカラッとした空気が太平洋側の人たちはこのあるちょっと似てるて、地中海からの湿った空気がこのユダの産地で全部吸収されてしまって、乾いたものしかいけない。しかもですね、世界で一番低い地域なんですけど、ヨルダン渓谷をこうざっくり切るとですね、こういう風になってます。こっちが地中海で、こうユダの産地があって、皆さんだとこっちか、こうユダの産地があって、こうですね、こうなってます。でこっちヨルダンです。逆でいいの、逆でいいのか、間違った、はい。ということで、逆を考えてみればいいんですね。暑くなるんですよ、低くなるから。どんどん下がれば下がるほど、皆さん山登りしたときに、どこでもいいですけど富士山でもいいですけど、5合目行ったら寒いでしょ、涼しいですよね。で逆を考えればいいです。普通のところより低いところ行くんだから暑くなるんです、ですね。でそういうことで砂漠になっているんですが、なんでヨルダン川なのかと言ったら、ここが記念すべき新しい神様の働きの始まりの部分でもあります。まずね、ヨハネはエリアの霊と力によって来るとザカリアがに対してガブリエルが話しましたですね。エリアのことを思い出してください。エリアがヨルダン川のこの付近でですね、天に火の戦車に乗って引き上げられたんです。そしてそのエリアの街灯を取ったエリシャが、今度はそれを撃ってヨルダン川を再び渡って、今度はエリシャはいろんな命なんていうかな、癒しを行ったり命を与えたりですね、そういう働きをしました。そのずっと前に行きますと、ヨシュアたちがやはりこの付近ですよ、このエリコの付近ですからね、この付近からあの約束の地に入って、そして神様の新しい働きが始まったんですですね。だからこれ新約聖書を読むときっていつも旧約が背景にあるということを忘れないでいただきたいんですけども、神のこの新しい働きがこう始まるんだっていう機運がね、こう自分がユダヤ人だったらこう感じてほしいんですよね。うわーって今来てるわけですよ。そしてですね、これから新しいキリストにある時代の幕開け、御霊の働きが起こると。 4節でこれは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい道は平らになる。こうしてすべてのものが神の救いを見るということですね。これがイザヤの言葉、40章以降にありますけれども、この40章でガラリとですね、メッセージが変わります。39章までと違うんです。慰めよ、慰めよという、神様の優しくエルサレムに語りかける言葉。なぜかというと、自分たちの罪によってバビロンに捕らえ移されてって、戻されてったっていうことが、この、あれですね、背景にあるので、自分の罪が許されたんだよと、あなたは本当に立ち直れる、今まで罪によって傷ついてたけれども私はあなたを立ち直らせるよと、そして神が王となって、キリストが王として来られる、エルサレムに来られるんだよ、今までは異邦人が支配してたけれどもキリストが支配されるんだよ、でこういうメッセージが始まるにあたって、その王が来られる準備をしなさいという荒野からの声があるよっていうふうに書いてあるんです。でその時に王がですね、来る時にこの道の凸凹のところを埋めるんですね。平らになるべくしようとするわけなんです。で低いところにはこう埋めて、高いところからのこれをこう持ってくるということを行っていって、これが心の状況、悔い改めを表しているということを表していると。つまり低くされて、この本当に貧しく、心が貧しくされているものは満たされるんですね。その反対に高ぶっているものは低くされるんですね。いずれにしても全ての人が罪を犯しているところから救い出されるんだと、罪を許しを得て全ての人が神の救いを見るというのがここで言っている内容になります。でですね、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよっていうのが、用意せよという言葉がこのね、とっとと用意せよみたいな感じで書いてあります、うん、一発勝負みたいな感じで書いてます。で今度はまっすぐにせよっていうのは、維持、まっすぐにしていなさいみたいな感じですね。維持してなさいという感じです。これね、悔い改めよく表してます。悔い改めというのは思いを直ちに変えることです。思い直すことですですね。そして思い直したら、そこで忘れるんじゃなくて、その状況を保っておくことなんです。クリスチャンになったって、イエス様を受け入れたってこの口では言ってもね、こうなんか何事もなかったかのようにまた元に戻っちゃう人っているんですよね。あれ悔い改めてないんですよね。悔い改めたってのは本当にこうバッと本当そうだって思った時に、そこに自分を合わせてとどまっていくっていうね、恵みにとどまっていく必要があるでしょ。これを行っていく必要があります。そして7節です。ヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきて群衆に言った。マムスの子孫たち、誰が迫り来る怒りを、逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだという考えを起こしてはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれますとですね。このバプテスマですね、この水に浸かりに、こうユダヤ人はですね、清めの儀式慣れてますから、行こうと思ったらですね、群衆を見てですね、なんと、説いたのが燃え盛る神の怒りを説いたんですね。エリアっぽいですね。マラキ書の最後にですね、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わすと、まあ、似たような働きをヨハネが今行っているわけなんです。で当時のユダヤ人たちの考え方は、私たちはアブラハムの子孫だから、契約の民だから救われる、神の国に入るっていうのがあるんです。なので真っ向からそれを否定したんです。マムシの子孫、これ午前中お話しました、罪を持ったままで、毒を持ったままで、いるよあなたはと。で子孫って言ってますけど、アブラハムの子孫だったらアブラハムのようにならなければいけないのに、アブラハムに習っていかなければいけないのに、あなたがやってるのはマムシみたいなもんじゃないかと。 もうこのようにね、こう攻めて、そして怒り、あの神の怒りから免れることはできなくて、しかも間もなく裁かれるよということで、斧がこうもう木の根元に置かれていると。旧約聖書の中に数多く書かれてますですね。この目、ダニエル書にはですね、ネブカデネザルの木がこう切り倒されて根株だけ残ったっていうのありますね。エゼキエル書にもですね、どんどんアッシリアの木がどんどん高く伸びてね、それがもう振り落とされるっていうのも書いてありますね。でこのように高ぶっているところから切り落とされると。しかもアブラハムの子孫は石ころからでも OK だと。私たちが救われる民であって神の民だっていう誇りを今取ってるんです。お前たちね、自分たちが支えてると思ってるでしょう。違うよと。神の憐れみによってただ立ってるだけなんだよと。もしその神の憐れみに立たなければあなた方も切り倒されるよって、これ実はクリスチャンにも言われてるんですよ。どこだか今どこを引用したか知ってます？ローマの11章です。オリーブの木の例えのところに書いてます。実はこのイスラエルに対するメッセージっていうのは、このクリスチャンにも、あのクリスチャンが違法人のキリスト者にも語られてたりするんですよ。ですね、自分たちが何か支えてるかのようにね、いやそんなことないと。ただあなたの、あなたは神の憐れみによって立ってるにしか過ぎないということです。で10節、群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいでしょうか。ヨハネは答えた。下着を2枚持っている人は持ってない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人も同じようにしなさい。主税人たちもバプテスマを受けにやってきてヨハネに言った。先生、私たちはどうすればよいでしょうか。ヨハネは彼らに言った。決められた以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちもヨハネに尋ねた。この私たちはどうすればよいでしょうか。ヨハネは言った。誰からも金を力ずくで奪ったり脅し取ったりしてはいけません。自分の給料で満足しなさいと。興味深いですね。この午前礼拝でお話ししましたが、この群衆ですね、群衆と、あとはこれは残り、あの他に、主税人と兵士がいますけれども、午前中の礼拝で2枚の下着がある人に1枚分け与えなさい、1枚持ってない人にってこう言ってるんですね。これ比喩じゃなくて実際そういう人多かったと思いますですね。にもかかわらず分け与えなさい、これ悔い改めにふさわしい身っていうのはこういうことですね。100枚持っている下着の人から奪い取るんじゃなくてですね、2枚の人に対して、なぜかっつったら述べ伝えている福音っていうのは全ての人が罪人なんですよ。これ言いましたね、午前中ぜひ聞いてくださいね。全ての人が罪人なんですよ。で率先して他の人がしてなくても、そこで一歩踏み出て良い行い、愛の行いをしていくことなんです。で主税人の方ですね、こう取り立ててたんですよ。この主税人というのは本当にユダヤ人から憎まれてました。ローマの犬であると同時に、この、監禁、税を徴収するときに余計に取ってたんですよ。でも決められた以上は取っていけないと。で兵士ですけど、ローマ兵、仲介書を見るとですね、ローマ兵じゃなくてヘロデについてた護衛兵かもしれないって、親衛隊みたいなね、まあ、いずれにしてもですね、兵に対してもこのあれですよね、自分が力を持ってますから、まあ、勝手にお金をゆすり取ってるとかね、それやめなさいと。これ興味深いですね。イエス様は、お前主税人か、お前がいるからユダヤ人は虐げられてるんだ、やめなさいって言わなかったんです。兵士に対しても似たようです。武器戦争でもやるのか、やめなさい、言わなかったんですよ。言ってないんですよ。彼ら憎んでますよ、普通の人は、ユダヤ人は。もう一回言います、全ての人が罪人なんです。彼らはそこにいて神様の憐れみを受けることができるし、正しい行いをすることができるんです。第一コリントの7節に、7章に、召されたところにとどまっていなさい、そこが召されてるんだよと、こういうふうに教えてるんですね。さっきのあれですよ、全てのものが神の救いを見る、どこにいても神の救いを見ることができるんです。人々はキリストを待ち望んでいたので、皆ヨハネのことを、もしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていたと。 ヨハネの宣教活動を見て人々が彼はキリストではないかと思ってしまう、この状況を私たちが推し量るのは難しいです。なんでこのことを、こういうことがね、なんでキリストになるのか。当時は相当のメシア待望がありました。ガラテヤ4章4節に、しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。時が満ちてって書いてあるんです。で、私がイスラエル旅行に何度か足をイスラエル旅行に行きまして、遺跡見てガイドさんの説明を聞きながらですね、当時のメシア、救い主、救世主を待つこのレベルはですね、このユダヤ人の間で頂点に達していて、もう尋常じゃなかったらしいんですね。ものすごかったらしいんですよ。で、もう何百年、500年近く、500年ぐらい、彼らはこの王がユダヤ人ではなくなってしまった。異邦人が支配していた。そしていろいろと、この、迫害も受けていた。いろんなことがぐちゃぐちゃになっていた。でもう500年ぐらい経っていて、それで、確かに預言書の中にこの異邦人の諸国のこの首輝きを砕いてですね、神が王となると、イエス、キリストが王となるというのが書いてある。で、そこでいろんな方法でこのユダヤ教の人たちがこの待ち望み方をしていたんです。サドカイ派は神殿礼拝を大事にしてました。なのでローマに支配されているので、ローマ多神教ですから、この一神教の彼らとうまく普通だったらいかないんですね。そこをですね、政治の力をつけて折りよくやってったんです。で、この聖書の言葉もですね、そんなね、ちゃんと信じないんだよ。まあ今で言うリベラルだね、こう世の中のこれ世俗の権力とうまくやってた。これサドカイ派なんです。こういうやり方をやってる人もいた。で、パリサイ派はそうじゃなくて、この律法を厳密に守ってですね、この異邦人の支配、この異邦人との壁をバンバン作っていくんですよ。これ私はあなたと違うからねっていう感じの、こういうものをバンバンバンバン作っていったのは、そうやって自分たちがユダヤ人であることを守っていったんです。でね、聖書に出てこない名前がね、エッセネ派っていうのがあるんです。でこれ明らかにこれね、いたんですね。で、彼らどうやったのか。彼らは簡単に言うと世捨て人になりました。この遠くに離れて、とにかく人がいないとこに住み始めて共同生活を始めたんです。で、あそこですよ、ユダのアラドなんだよね。死海のほとりにね、このクムラン教団のね、あれがある。その実際に僕見に行ったけれども、その共同生活をしたこのホラーなとか、そこで死海文書がね、見つかったわけなんですけれども、でそうやって、このメシアを待ち望んでたんです。で、あともう一つ、熱心党がいました。熱心党、彼らはガチ、今で言うとそのままローマに対して武闘派ですよ。戦っていくという、だから十字架につけられた人は大体熱心党系の人ですね。この反乱を起こしたのでですね、いろいろな待ち方があったんですね。けれどもそこでヨハネが現れて、このすごいこのメッセージを語ってたから、キリストではないかと思ったんですけど、そこでヨハネは皆に向かっていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力ある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は火と聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身をもって、手にですね、これ身をもって、ご自分の脱穀場を隅々まで履き清め、麦を集めて蔵に納められます。そして殻を消えない火で焼き尽くされます。ヨハネは一気に自分を低く下げてます。自分はあくまでも道備えをしている 荒野の声にしか過ぎないと。主ご自身が今もうここに来られているんだと証をしたんです。証言をしたんです。で、自分は水でバプテスマを授けているけど、神のご聖霊自身でこの方はバプテスマを授けられるんだと、本物が来るんだよと、こう言ってるんですね。自分は証人であり、証人は神ご、そしてその証の相手は神ご自身に他ならないことを言っているんです。これ私よりも力のある方と言ってます。で、これはただなんかブーとかで力が与えられてるんじゃなくて、なんか自分がね20ぐらい20キロ持ってるのか100キロこれ持てるとか、そういう単なるそういう意味じゃないです。イザヤがですね、キリストが生まれた時、この神の御子であって、そしてこう言ってます。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると。力、だ神ご自力ある神が来られるんだと。エリアにも、このエリアじゃなくてヨハネにもエリアの霊と力、その御霊働いてますよ。でも次に来る方は神ご自身だと。で、その方の履物の紐を解く資格もありませんってね。この当地の履物サンダルですけども、これはしもべがする働きです。しかもね、ユダヤ人じゃないとかしたりする働きです。そのしもべよりも低めてるんですね、自分を。彼は正しくキリストを見ています。主ご自身である方がどれだけ力強く大きい方なのかを知っていれば、知っていればですよ、この証を立てているだけの人間が誇り高ぶることがどれだけ愚かなことかが分かります。人間はどうしてもですね、用いられている器を注目するんです。用いられている器を引き上げるんです。器はでも器なんです。女性の方々に聞きたいですけども、土の器が普通に伊藤洋かどうかの名前出してもいけない、何でもいいんだけど、スーパーマーケットで100円ショップでなんかちょっとあの土の器があるとするじゃないですか。そこに何カラットかの分かんないけどダイヤがあるとします。この器すっごいよね、おこの器すごいよね、すごいよねこの器って、アホかですよね。でも私たちはそのアホかをいつもやってしまう。で、本人もですね、器にしか過ぎないのに、なんかこういつも言われるもんだから、なんか自分がダイヤモンドのなんか栄光を少し持ってるからみたいになっちゃう。でも彼はよく分かってました、違うと。そして聖霊と火によるバプテスマ、だから水じゃなくて聖霊と火によるバプテスマだと。バプテスマってね、いつも思ったけど、浸すって意味なので、聖霊の満たしですよ、簡単に言うと。聖霊にどっぷり使わせるって。しかも火なんです。で、この使徒の働きの2章を見ますと、弟子たちが一堂に祈っている時に聖霊が臨まれた時に、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったと。そして外国の言葉を話したと。異言ですね。聖霊と火によるバプテスマですが、しかしですね、続きを読むと、ヨハネはそれだけを意味しているのではなくて、終わりの日における神の火の裁きですね。このバプテスマも受けるんだと。強烈ですね。で、この脱穀する時のね、この風景を言って、これしょっちゅう聖書に出てくるので覚えておくといいんですけども、この脱穀する時に、こうちょっと踏んでからね、この殻を落として、そしてブワーっとこれね、この、上に持ち上げるんですよ、この風に。そしたら米の部分、米じゃない、や麦だから実の部分は下が下に落ちるんだけど、殻が風によって吹かれるんです。これが脱穀のやり方なんです。そして実のあるものは蔵に入れられる、これ御国に入るわけですよ。実を結んでいるものは、この悔い改めの実を結んでいるものはこの神の国に入るけれども、中身のないものは、悪者は火の中でポーッとかって焼かれてしまうと。 そこまではっきりと言っている。でね、このゲゲナ、火の中に投げ込まれるというかね、ゲゲナっていう言葉聞いたときに当時の人何を思ってたかっていうことをちょっとね、こうイメージでね、あの何かっていうとね、エルサレムには谷がこう、エルサレムあるとね、こう南からこう西の方に広がってあるんです。こういうふうにヒノムの谷って言うんです。でこれヒノムの谷っていうのは昔からこのね、あの赤ちゃんをこう捧げてたって、これ悪いことやっててね、それで裁かれて、ここにそのあのヨシアもそこであの宗教改革した時にどんどんどんどんゴミを捨ててったっていうか、あの火で焼いたとか。でそれからね、ゴミ焼却場みたいになってやったりとか、死体を焼く焼あの火葬場みたいになったりとか、あとは生贄で神殿に捧げられた老廃物ですね、そういうのを焼かれるから、火がいつもあるわけで、無事も出てくるの、うえーって気持ちでしょ。でだからイエス様がこの宇治も湧いてるとかいろいろ言葉言ってるじゃないですか、あのこのゲヘナのこと話すときに、これ全部その彼らにとってはなんかずっと死んだ後になんだかこうなんかこうあなんかなんかあるのかなみたいなね、僕たち一生懸命やるときにこれなんかちょうどなんか映像とかで作る人いるじゃないですか、この、ね、どっぷりこれ火の火というような息にボーンと落ちるねだけど彼らはそれを想像するまでもなく、目の前でそういうのが展開されていたので、それをそうなるんだと、しかも永遠にというイメージですね。で聖霊のバプテスマを話しました。でこのルカはですね、このルカによる福音書を書きながらも、これ実は後の書も書いてますから、もうすでにこの書いてる時点、あの構想は練ってますから、この前の書を書いてる時点で後の書も書いてますから、使徒の働きの聖霊のバプテスマの世界が、聖霊に満たされている世界がもうイエス様の時からもうすでに展開されていたんだよっていうことは、このルカによる福音書の中で書いてるわけですよ。つまり私たちは悔い改めをしですね、本当に悔い改めて身を結んでいく。でそして神ご自身の聖霊が、聖霊神ご自身ですよ、が私たちに望まれる、浸される、これをぜひ祈り求めてくださいですね。祈り求めてください。でこれから見ていくイエス様の生涯というのは、実はイエス様が私たちがついていくことができる模範としてね、歩んでいかれるんですね。でもその模範に従うためには聖霊のバプテスマが必要です。イエス、聖霊の力が必要です。でこのようにしてヨハネは他にも多くのことを進めながら人々に福音を伝えた。だから神の御怒りを伝え、あの言ってるんですけれども、罪の許しのための悔い改めって言ってるでしょ。だから決してね、お前たちもうダメだよって、あのヨナみたいにさ、ヨナお前40日で滅びるって言ってね、そういう意味じゃなくて、ちゃんとヨハネは、悔い改めて罪の許しを得て神の救いを受けるんだよ、そしてこれから来る方がその救い主なんだよということを伝えていった。これ福音ですね、述べ伝えていたわけなんです。しかしね、応答しなかった人が早速いるんですね。しかし領主ヘロデは兄弟の妻ヘロディアのことと自分が行った悪事のすべてをヨハネに非難されたので、すべての悪事にもう一つ悪事を加え、ヨハネを牢に閉じ込めたと。ヘロデアンティパスのことです。福音書に出てくるヘロデはアンティパスだって覚えておいてくださいですね。で使徒の働きに出てくるあのヘロデは2人いるんですね。ね、アグリッパ1世とアグリッパ2世だですね、出てくるんですけれども、まあアンティパスなんですよ。でこのねヘロデね、とんでもな人なんですよ。兄弟にピリポがいたんですけど、その奥さんヘロディア取っちゃったの。で自分に奥さんいたんですよ、離縁させたんです。でヘロディアも離縁したんですね。でもこれ普通に聞いたら、あそうなんですかってなるかもしれないけども、ユダヤ、彼は曲がりなりにもユダヤ教徒なんです、改宗者なんです。でユダヤ人の中で夫は離縁状を出すけれども、女は離縁状を出せないんですよ。ということはほっといたままなの、簡単に言うと籍抜かないで、 勝手に籍入れたんだよ。分かりやすく言うと今現代風にね、二股どころじゃないよね、二重結婚。立法に違反してるということでヨハネは咎めたんです、ね、このさっきのね、マムシの末よって言ってるぐらいだからね、これ悔い改めなきゃダメだって言ったらうるせえよって話になって、ヘロデは彼を牢に閉じ込めました。ちなみにペレアという地域がこのヨルダン川の周辺東側の方ですね、それあとは視界の方もあの東側ですね、それがペレアという地域です。ヘロデアンティパスがここも支配してました。ちょうどこのヨハネがいた地域っていうのはそこなんですよ。でマカエラスっていうのが視界の東側にあって、それがヘロデの要塞あったんですけど、そこに幽閉されました。でこのあとすぐにイエス様の宣教の話につなぐんです。福音書4つ全てがヨハネから始まってます。ヨハネなくしてイエス様の宣教の働きを話せないんです。ヨハネあってなんです。これは予言があるからなんですけど、道備えをする人がいて初めて、旧約の預言者のこの完結編というか、その人がいて初めてイエス様がいます。でヨハネが通ったところをイエス様も通るんです。ヨハネが説教した内容、悔い改めて御国に入りなさい、この御国が近づいてるから、悔い改めなさいって全く同じ説教をイエス様したんですね。でヨハネが迫害を受けたと同じようにイエス様も迫害を受けますですね。連続して同じ運命じゃないけど同じところを通られるんですね。さて民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた。そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられた。すると天から声がした。私はあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。あれ、だってさっきの宣教の言葉聞いたらね、イエス様ね来たらなんかのね、私はもう靴の紐を解く根打ちもありません、私は水でバプテスマを授けてるけども、この方は精霊と火によるバプテスマを授けて、そしてあなた方はね空となってね火で聞く。だから早速イエス様来たらね、ブワーって解放射器みたいにね、こうみんなブワーって焼かれてしまうみたいになるのかなと思ったら、一緒にバプテスマ受けてんすよ、水の。混じって民に、先ほど話しましたイザヤの予言は慰めよ慰めよだったんです。でシメオンが予言しました、あの赤ちゃんのイエス様を見てイスラエルの慰めを待ち望んでいた。今ここで救いを見た、すごく嬉しくないですか。民に混じってバプテスマを受けたんですよ。でこうとかくね、もう私もよく間違うんですけど、気持ちがいつもこういう気持ちが出ちゃうから間違うんですが、これねランク付けするんですよね。自分がこれだけの霊的な状態で、この人は結構素晴らしいクリスチャンだからここら辺にいて、ちょっと離れてて神にもっと近づくって、こっちに神がいるとするよ、ね、神がここら辺にいて、でイエス様はちょこっと後ろみたいなね、そして聖霊がおられて、でここら辺になんかこう用いられてる人がいてね、スポルジョンとかなんか分かんないけどさで教会でもここランク付けがあって、ただここら辺から降りたからね、だいたいなんかそういうイメージ。でこれ聖書を読むときに、あペテロすごいなとかね、テペテロの手紙見てるとね、なんかねこう言って、うわ本当私も無理だね、しっかりと立ちなさいとかね、固く信仰動じないでとか。でもこの前カンファレンスやったでしょ、全部ことごとく失敗してたんですよペテロは。兄弟たちをあなたが立ち直ったら助けてあげなさい、力づけなさいってイエス様おっしゃったでしょ。イエス様は罪を犯されなかったんです。イエス様は自分がランク付けの中のずっと向こうになんかいるような感じに 言ってんだけど、実はいいですか、実はこれね、ヨハネの説教まで聞いたらそういう誤解するかもしれない、でも実はここにいるんですよここにいるんですよ、民に混じってバプテスマ受けに来られたんですよ。恵みの時代に入ってるんです。だから祈るときにですね、恵みの座なんです、神の座は。もうすでに折にかなった助けを受けるために大胆に近づきなさいとヘブル書に書いてありますが、イエス様もうね、実はこう自分がこれだけ苦しい、こういう風になった、こうなってます、あイエス様うわーとかってなってる時にね、えもうすでに通ったよって、ね、開くとね、なんかそっくりなとこ通ってんすよね、イエス様って。もう私たちの失敗は、なんかね、これからなんかもっともらわなきゃいけないみたいな感じ、なんかどっか遠くにあってね、修行してじゃなくて、もうあるんです、おられるんです、そして信じるんです、信じて求めるんです。隣におられます。でね、聖霊、天が開けて、だ聖霊は天からですよ、この神ご自身ですよね、鳩のような形なんです。さっき聖霊と火って言ってたのにね、急に鳩ですよ、ここね、この猫の下だね、これは本当ですよ。カルバリチャペルのこの、あのマークは鳩のように、ここから来てます、まさに鳩のように聖霊が下ってこられたと。でですね、エリアのことを思い出しますと、火が特徴だったんですね、火の戦車、火を降らせたとか。けれどもその後でエリシャが出てきます。エリシャは人を殺すようなことなかったんです。そうじゃなくて、この人を生かしたり、例えばエリコに行った時には、今でもエリコ僕行ったことあるんですけども、この泉が出てこう湧いてるところがあるんですよね。そのもう苦くなって飲めない、そういう水を、塩を入れたのかな確か、で癒しましたよね。こういう生かす働き、癒す働きで、これをエリシャが行っていったと同じようにイエス様も行っていきました。あともう一つ、この鳩は思い出せますか、思い出せますか、有名な話はノアの箱舟です。裁きがありました。で同じ箱舟に行って、その箱舟を通して神の裁きが行われてったんですけれども、箱舟に入らないことによってこれ裁かれていくじゃないですか。だけど通った後でその水が引いてって、そして引いた証拠を鳩が持ってきたわけですよ。このオリーブの木の木の、あの若葉ですよね、それを加えて持ってきたわけなんです。もうあなた方は慰めを受けていいんだよって、こういう意味合いがあるわけですね。だから神の裁きは厳然としてあります、今もあります。しかし悔い改める者、へりくだる者、心貧しくしている者には、それを上回る神の優しさと憐れみ、慰めがあるんだということ。そしてね、父なる神ご自身がね、めちゃめちゃイエス様を愛してるんですよ。私はあなたの愛する子、私はあなたを喜ぶ。父は御子に、ご自分の子に無限の愛を注いでおられました。そして前回もこの学んだ時に、イエス様成長された時に、神と人との慈しまれって言ってね、両親からも慈しみを受けてたんですけど、けれどもそれ以上に神から、父なる方から慈しみを受けて育って、そしてちょうどね、自分の愛する息子のお父さんお母さんね、自分の愛する息子がね、例えば卒業式あったらもう誇り高いでしょう、私はこの子を喜びますっていうのは、そういう感じですよ。そして例えば何だろう、あのなんか会社にね、こう入社できたとか、あとはなんかそこで賞を取ったとか、分かんないけれどもね、 誇り高い、誇り高いですよね。満足している姿です、神様が。この御子、このものを私は喜ぶ。私たちがどうやったら神様から喜ばれるか、神が喜ばれているキリストのものになっているってことです、ね。そして次にイエス様についての興味深い系図が始まります。イエスは働きを始められた時およそ30歳でヨセフのことを考えられていた。興味深いのはね、旧約聖書に似たような感じで、大きな予言の働きをしてた人がいるんですよ。モーセですね。モーセがアロンと共にファラオの前に出るときに、出エジプト記の6章ですけれども、レビ族から出たこの系図が書かれています。そしてモーセは80歳であったっていうのに書いて、これ年齢も書いてあってね。そしてそこからファラオの前に出て予言を行っていくんですですね。同じようにここでも30歳という名前、年齢をやって、そして系図がこれから書かれていきます。30歳っていうのはこれね、他にどこに出てくるかって言ったら、民数記4章、レビ人が神の幕屋で奉仕をする時の始まりの年数が30歳なんです。そして50歳までって書いてますですね。で、神に仕えるシンボルっていうか、そういう感じで書いてあります。でね、実際にヨハネは祭司の子なんですよ、ザカリアの子でしょ。で、彼もだから30歳ぐらいに活動を始めて、そしてイエス様も30歳で活動を始められて、神にお仕えする祭司のような方としてもおられたわけなんです。で、ヨセフのことを考えられていたっていうのはこれミソなんですよ。ヨセフの子じゃないんだよね。聖霊によって身ごもってますから、マリアは。で、続けて読みますね。ヨセフはエリの子で、遡るとマタテ、レビ、メルキ、ヤンナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナホム、エスリ、ナガイ、マハテ、マタティア、シメイ、ヨセフ、ヨダ、ヨハナン、レサ、ゼルバベル、シャール、ティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、エリム、マタテ、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エルヤキム、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ。とりあえずここまでにしておきますけど、まずヨセフの戻ってください。この23節ですね。エリの子だって言ってます。今これ系図なんだけど、 逆で言ってるんですよ。遡ってるんですよね、どんどん。で、エリの子って聞いた時点で、マタイによる福音書にあるこの系図を見ると、ヨセフの子では、ヨセフのお父さんでないことがはっきりと分かります。ヨセフのお父さんはヤコブって書いてあるんです。で、当時ね、まあ、今話題の女系、ね、天皇ね、女系のね、系図って存在しません、ユダヤ人の中で。なのでヨセフって書いてますが、これはあくまでも婿、義理の息子であって、具体的にはマリアのお父さんがこのエリだっていうことで分かりますですね。そしてマリアの先祖も父祖もダビデだったっていうことなんです。ヨセフの系図、マタイの一章を見ると、ダビデの子がソロモンで、ソロモンからの子になってるんですね、このヨセフは。マリアの方はここ読むとナタンと出てきます。ナタン、ね、ナタン、ダビデの子ナタンで、ダビデにはナタンもいて、ソロモンもいたんです。どっちも同じお母さんです。誰か知ってますか？バテシバです。ナタンのお母さんもバテシバです。で、ここまで一つ同じだったんですね。で、これ結構大事な系図なんです、このルカの系図は。マタイの系図が ですね、ソロモンからの系図なんですけども、途中でエコヌヤあるいはエホヤキンの名前が出てきます。でこれはよエレミア書ではもうダビデの王座について栄え再びユダを治める者はいないからだと エコヌヤについてエホヤキンについて言われてしまってるんです。ということはもうここからメシアは出てこないみたいな感じに書いてるわけですよ。だからこれは正当な王の系図なんですが、マタイの一書の方はこのエレミアの予言にあるようにこれだとまずいんですよ。ところがダビデには決してあなたの世継ぎの子がキリストになるよっていうことを予言を神様与えておられるので、このルカは マリアから見ても見たらダビデの子になるというこの2つがねあるということを知ってください。でね、続きを読みますね。エッサイ、オベデ、ボアズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アデミン、アルニ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラム、なんかね、よく聞き覚えのあるね、出てくるじゃない。テラ、ナホル、セレグ、レウ、ペレグ、エベル、シェラ、ケナン、アルパクシャデ、これはもう創世記の、ね、5章見たらね、出てきますからね。セム、ノア、メレク、レメク、メトシェラ、エノク、ヤレデ、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セツ、アダム、そして神に至ると。すごい、ルカはすごい、神に至るまでの系図を残しました。マタイは何ですか？アブラハムからの系図なんです。なんでかって言ったら、ユダヤ人に対して確かにイエス様はアブラハムに約束された、このあなたの子孫から全ての民が祝福、国民が祝福を受けるということを証明するために残したものだったんですね。だけどもこっちはですね、ルカはですね、これはイエス様は神の御子であって、あといわば第二のアダムなんだよってことを教えてるんです。女から生まれた子として出てきたと。この前も話しました。女から生まれるっていうのはつまりは、まあ、罪も背負ってなきゃいけない、そういう、なんていうの、重荷をね、赤ちゃんの時から持っているっていう存在ですよ。と同時にですね、神の子ですから罪がないんです。しかし人間としてお生まれになったんです。そこでイエス様は人として生きられました。先ほど説明し忘れたところを思い出しました。今ルカによる福音書に特徴があります。イエス様の活動行動で祈られたっていう言葉がね、他のところでは出てないところ出てくるんですよ。バプテスマを受けられるとき見てください。21節、民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもまたバプテスマを受けた。そして祈っておられると、祈ってたんです。祈ってた。他のとこ出てこない。でもここでもうね、イエス様が、私たちがついていくことができる模範を示してるんです。イエス様祈ったんです。祈ったらバプテスマが与えられたんです。バプテスマっていうか聖霊の、聖霊が下ってこられたんです。私たちはこれを求めていいんです。で、水のバプテスマを受けられたときに聖霊のバプテスマ結構ありますね。コルネリウもそうでしたね。コルネリウスも聖霊のバプテスマ、逆だったね、彼の場合聖霊のバプテスマを受けてから水のバプテスマだったけれどもですね。だからバプテスマを受けるときにこう聖霊の満たしとかね、そういう大きな働きって結構ありますよ。で、こうやって祈ったと。で、私たちも祈っていくべきなんですね。いや、祈りこそが、私たちが自分には力がない、知恵がないことをへり下って認めるときであります。ですね。そしてこれからイエス様は人として生きられるんですが、聖霊に満たされながら生きてって、これまでアダムが失敗した部分を、名誉挽回じゃないけど、 踏み直して新しい歩みをしていかれるんですよ。アダムの失敗によって私たちがこのような罪ある世界の中に自分自身も罪人として生きなければいけなくなったんですけれども、イエス様の義の行いによって今度はイエス様を信じる者たちにあって、その義が広がっていって命が広がっていくようにしているわけなんです。だからイエス様は第二のアダムと言われています。そのよく言われる呼ばれるのね、第二のアダム、あるいは最後のアダムってもう呼ばれますけども、でこのようにしてちょうどオセロをやってて、オセロ大会があってほぼ黒になっててやべえなと思ったら超天才、あのなんかね、オセロって日本がうまいんだよね、あの優勝ずっと取ってるんですけど、いや、まあ、それちょっとずれちゃった話がちょこっとやったらもうガンガンガンガン白に全部、最後にあれ全部ほとんど全部白みたいなね、こういう生涯なんです。ということで私たちはイエス様が遠く離れた方ではなくて身近な方であり、同時にあこれはイエス様神様だからできるんだではなくて、イエス様はもちろん神の方、あの神の子ですけれども、あの私たちについていけるように、聖霊の力によってついていけるように模範を残していくということをされていきますので、ぜひですね、この続けて4章以降も見てください。4章は早速誘惑について書いてますよ。誘惑受けたことない人手を挙げてください。であ受けたことある人手を挙げてくださいって手を挙げなかったら、じゃあどっちなんですかって書いてありますけどですね、ありますよね。イエス様通られました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなた様の、この模範というか、イエス様のこの公の生涯の幕開けを見ることができました。聖霊に下っていった、祈ってると下っていった、そして、これを愛する私の子、私はこれを愛す、喜ぶと、イエス様にあって私たちもあなたに愛され、またあなたが喜んでおられることを覚えます。主よ、ヨハネが説いたように私たちに曲がった道があれば教えてください。まっすぐにできるように、だけどその前に本当に私たちが自分の罪を悔いて捨てて、そして悔い改めて生きたいと願います。どうか聖霊のバプテスマで私たちを満たしてくださいますように。イエス様の皆によってお祈りを下げいたします。アメン。アメン。